がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は兵庫県でがん治療中の50代の男性からいただきました。治療がある程度進んだ状態でもセカンドオピニオンは受けられるのでしょうか。今の治療法に疑問を持ってしまい誰かに相談したいのですがどうすればいいかわかりません。ということでセカンドオピニオンについてはこれまでね坂本さんたびたびこの番組の中でも扱ってきましたけれども今回は治療がある程度進んでからでもセカンドオピニオンって受けられるんでしょうかというご相談です。改めてセカンドオピニオンっていうのはどういうものなのか坂本さん簡単にご説明お願いできますか。
はい、セカンドオピニオンもうこの名の通りですね、まあ、担当医自体はもともといてその担当医の意見は意見として聞きながら第二の意見として、うん、その担当医以外の他の先生のお話を聞きに行くっていうのがセカンドオピニオンですね。
前にねこの番組でも、うん、いやセカンドオピニオンやっぱりちょっと言い出しにくいなとか、うん、でも今はセカンドオピニオンを積極的に、まあ、進めるようにもなってるって話もね、うん、坂本さんから伺いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱりこう治療を受けるにあたって納得して安心して治療に進んでいくっていうのがすごく今大事と思うんですけども、やっぱりこう自分の命をある意味預けるまあそのがんって言われた時にやっぱり皆さんがこう自分の生死っていうものをやっぱり意識したりする中で、はい、一人の先生のご意見だけで進んでいいんだろうかって皆さん多くの方がこう一瞬ね立ち止まってしまわれると思うんですよね。まあそういう中でこう他の病院の先生の話も聞いてみて、うん、同じご意見っていうこともよくあるんですけども、はい、同じ意見だったとしたならば複数の先生が言っているからやっぱりこれがまあ元々のかかりつけの先生のご判断の元で自分が通いやすい範囲の病院だしそこで安心して治療を受けていこうということにつながるかもしれませんし、うん、もしかしたら第二の意見を聞きに行ったところで元々の先生とは違った意見が出てきた時に、じゃあ自分はどちらを選んでいくのかっていうような、うん、まあ、選択肢が増えることでまたこう、まあ、よく考えて、そしてこう自分とっての よし悪しっていうんですかねそのどちらを選んだとしたら何を選ぶにしてもやっぱりこう良し悪しってあると思うんですけども、うん、それを比較検討しながら納得をして次のステップに進んでいくっていうことが結構重要になってくると思うので、うん、まあそういう意味で今本当に医療機関の中では基本的には全ての患者さんに治療の説明をするときにセカンドオピニオンを受ける権利っていうのが皆さんにありますよって説明をすること、うん、医療者側から説明をすることっていうのが実は推奨されています、う
ん。今ね坂本さんおっしゃったみたいに治療を受けるときにっていうことなんですけれども、うん、この今回のご相談の方はちょっともう治療がある程度進んだ状態ということですね、うんうん、やっぱりこうセカンドオピニオンって病気の診断がついて、まあ、治療に入る前に検討するっていうイメージがあるような気もするんですけれども、うんうん、こういうふうにこうある程度進んでる治療が、うんうん、でも改めてセカンドオピニオンっていうのはこれはよくあることなんですか？それとも逆に珍しいケースですか？
まあ少なくとも我々のようながん専門病院から見るとそこまで珍しくないです。
あ、そうなんですね。
まあ、当院にセカンドオピニオンを受けに行きたいんですっておっしゃる方の中には一定数、まあ、なんて言うでしょう、もうすでに手術は終わっていて、うんうん、今いくつ目かの抗がん剤をやっているんだけども、うん、ちょっと次の治療っていうことになった時に、このまま今の病院で受けるべきかどうか迷ってるのでっていう感じで、うん、治療の途中の段階で、ご相談にいらっしゃる方、それなりにいらっしゃるので、うん、それほど実は違和感はないですね。なんだろう。多分こう、ただそういう、それほど違和感がないって私どうしても病院の人間なので簡単に言っちゃうんですけど、多分皆さんの認識としては多分すごくこれ迷って悩まれてたと思うので、
そうですよね、うん、もう主治医の先生にある程度お任せをしてきた中で、うんうん、改めて自分の中で疑問をその先生に突きつけてしまう形にもなるから、うんうん、信頼関係がやっぱり崩れてしまうのではないかとか、うん、やっぱりそのね悩ましさもありますよね。
そうですよね、うん、 から、なんかこういうお話いただいたときに、時々、まあ、そのお相手のね、先生によっても、こう、申し入れの入れ方ってちょっとこう、まあ、違うとは思うんですけども、どうやって言おうかなっておっしゃる方非常に多いので、
そうでしょうね。
まあ、いろいろ治療を受けてきた中で、こう、一回はセカンドオピニオンをやっぱり受けておきたいなって思うに至ったから、ちょっとこのタイミングで申し訳ないんだけど、一回、がん専門病院に話を聞きに行っていいですかって、まあ、ちょっとこう、率直にっていうんですかね、お話ししてみたらどうですかってよくお話ししてます。
本当にその言い方も、どうね、今の主治医の先生に言えばいいかって悩んじゃうときにはもう坂本さんのようにがん専門の相談員の方に、もう、相談して言い方を一緒に考えてもらうっていうのはね、すごく大切でもありますよね。
そうですね。セカンドオピニオンを受ける先の、がん相談支援センターにご相談いただくのも一つですし、今おかかりの病院の相談支援センターに、ご相談いただくっていうのも一つだと思います。多分、どちらにも、良さがあって、受けようかなって思っている先の相談支援センターにお問い合わせというかご相談されるとしたら、今自分が治療を受けているご病気の状況っていうものをちょっと伝えて、今の状況でセカンドオピニオンを受けるとしたら、そちらの病院だと何科になるのかとか。はい。で、それはいつぐらいに予約が取れそうなものなのか。
はい、
要は、状況によっては、予約のお電話をしたら、もう数日後には予約が取れるような病院もあれば、やっぱり診療科によっては、2、3週間先になることもある。でもその実際に予約のお電話をしてからどれぐらい待つのかっていう目安が分かっていると、実際ご自分の病院に今のかかっている先生に紹介状を頼むにしても、その日数の目安とかも伝えやすいので、
そうですね。
そういう情報収集を事前にかかりたい先のところで確認をしておく。まあそういった情報収集をした上でご自身の今かかっている病院の相談支援センターさんに、まあ、セカンドオピニオン単位に受けに行きたいなと思ってるんだけども、その病院だとどういう形で担当医の先生に伝えるのが一番スムーズか、みたいな、その院内の状況を確認してみるっていう。まあ、しかもここまで情報収集をしてるんだけども、一般的にはじゃあその今のかかってる病院だと紹介状書いてもらうのにどれぐらい時間かかるのかとかですね。
そうですね。
そうですね。そことも含めて聞いていくと、状況によっては相談支援センターの方が担当医の先生にご本人さんの意向を伝え、橋渡しをしてくれることもありますし、状況によっては、まあじゃあ次の外来でこういうふうに言ってみたらいいですよって、でも事前にそういう相談があると思って言っときますねとかって取り付いてくださったり。
ちょっといわゆる根回しを少ししてみてくださるってことですね。
そうですね。そういうことが、まあ、できる工夫かなと思いますね。
やはり、その病院の先生だったり、その病院の状況っていうのは、その病院の中にあれば、がん相談支援センターで聞いてもらう方が、全くご自身が通ってないがん相談支援センターに、もちろんご相談されて新しいね、見方とかアドバイスいただけることもあるでしょうけど、やはり関係する病院のがん相談支援センターに一度お声掛けいただいた方がよりスムーズかなっていう気がね、今お話を伺ってしますね。
そうですね。
そして、実際にじゃあ坂本さんのところにもこのセカンドオピニオンの相談っていうのは多分ものすごくあるんでしょうね。
そうですね。電話での相談って結構1日に10件以上かかってきたりするんですけど、その大半がセカンドオピニオンを迷ってるんですけどって、はい。まあ非常に多いですね。まあセカンドオピニオンということもそうですし、今のこう治療方針のままで、進んでいっていいのかどうかすごく迷いがあってっていうようなことも含めてですね、相談たくさん来ますね。
一つね、前にもセカンドオピニオン取り上げたときに、全く新しい病院に、まあ、いわゆる全く丸腰で行くのはセカンドオピニオンとは、言わないんだよっていうお話、取り上げたこともあります。やっぱりそこは、今かかっている病院の主治医の先生からある程度その病状の詳しいことを紹介状に書いてもらって、それをもとに次の、もう一つの病院へっていうのが、これはもう基本的な流れなんですよね。
そうですね。今、一般的に紹介状っていうのですごく誤解を招きやすいんですけども、
はい、
紹介状って、この方をよろしくみたいな、なんていうんですかね、世の中で言う紹介状とちょっとまた違うんですよね。なんですか、就職試験を受けに行く時の紹介状じゃないですけど、それとちょっと違っていて、本当の、正しい用語としては、診療情報提供書っていうんですよ。 つまり診療に関する、要は、患者さんの診療にまつわる検査の結果だとか、はい、診断名とか、あと検査の経緯だとか、そしてその結果、うん、そしてまあすでに治療を始めている方であれば、治療をいつから何をしていて、うん、それはまあどういう状況でみたいなことも、もう本当に細やかに時系列で書いてあるものなんですよね。やっぱそのデータがあってこそ、セカンドオピニオンを受けた側のお医者さんも、あ、この状況であれば、例えば当院にいらっしゃったら、こうこうこういう治療を考えることができますとか、あるいはうちに来たとしてもこれと同じような、この今の先生と同じような判断になっていくと思いますっていうことが医学的に判断ができるものになるので、やっぱりそれは、そのせっかく、やっぱセカンドオピニオンって自費でかかるわけですけど、やっぱり時間的な労力と費用をかけていくからには、あの身のある話を、
はい、
あの持って帰れるように、
そうですよね、
はい、その意味で診療情報提供書、まあ、通称紹介状は、うん、あのご準備いただくのがいいですね。
本当にそうですよね、うん、やっぱりそのセカンドオピニオンをお願いしたいって言われた先生もある程度比べた上で、うん、じゃあ何ができるのか、うん、それともいやこのままでいいのか、うん、どうなのかっていうところの判断基準がね、一つできますからね、
うんうん、そうですね、
うん、そして、まあ、本当にセカンドオピニオン、今回の方のように、じゃあもう本当に検討したいっていう場合、
うん、
まず誰にっていうところを相談するのは、まず誰にっていうところなんですけど、うん、まあ、主治医の先生で、実際いいんですよね。
そうですね。うん、まあ、もちろん、それも大事なポイントだと思います。で、ただ、もしかすると、担当医の先生に言ったら、いや、それは僕は探せないけどって、あの、言われることもある。
病院を探すところからも患者さんのご自身の選択になるわけですもんね。
まあ、そういうこともありますね。なので、まあ、病院によってちょっと体制違うと思うんですけども、はい、セカンドオピニオンをご希望の場合は、例えば相談支援センターにお声掛けください。うんうん、あの、ちょっとそのあたり、あの、アドバイスさせていただきますっていう体制になっているところもありますし、うん、あとは今、古賀さんおっしゃったように、やっぱりその、なんていうのかね、まあ、いわゆる状況によってはっていうんですか、例えばですけど、希少がんって言われるようなご病気だったりとか、あるいは、ちょっとこれレアなケースかもしれないですけども、例えば、大腸がんで、自分のところで手術をするとしたら、人工肛門のね、増設っていうのが一般的になると思う、まあ、その選択肢になると思うっていう話の時に、患者さんとしては、できるだけ肛門温存をお願いしたいっていうことがやっぱりあると思うんですよね。うん、そういう時に、肛門温存っていうことをすごくこう、まあそういう実績がある病院ってどこですか、うん、とかってお医者さんに聞くと、やっぱりそのお医者さん同士のつながりの中で、あ、誰々先生ならば、どこどこ病院の誰々先生ならば相談乗ってくれるかもしれないとか、うん、そういった、あの、まあその、より具体的に聞きたいことっていうのが明確だった場合に、具体的な病院名とかを、あの、助言してくださることもあります。うん、まああと、希少がんって先ほど申し上げましたけども、やっぱり希少がん、まあ患者さんの数が少ないご病気に関しては、やっぱり、いくら自分たちの病院で見て差し上げたくても、うん、やっぱりこう、本当に経験的に数が限られていて、うん、先生としても経験値の高い、がん専門病院の先生の助言をやっぱ受けてきてほしいということも時々あったりするので、うん、そういう場合には、あの、先生からもお話が、どこどこの誰々先生に一回は聞いてみるといいですよ、とかって、うん、あの、取り付いてくださることもありますね。
ああ、そうなんですね。うん、なんとなく私が医療ドラマを見すぎなのかもしれないですけれども、あの、他の病院に患者さんを、みすみす渡してなるものかみたいな、こう、あの、自分の病院の治療実績になるんだからみたいな、こう、イメージが勝手にあって、その先生に他の病院の先生誰か教えてくださいなんていうのは、もう困難なんじゃないかと、勝手に思っちゃうんですけど、必ずしもそんなこともないっていうことなんですね。
そうですね。まあでも、なんかこう、ぶっちゃけ、だからといって私もここで安易に絶対大丈夫ですよって言えないのも事実ですよね。なんだ
確かに
やっぱそう、ね、そうそうそう。だから、そこら辺はすごい悩ましいところで、なんかどう切り出そうかなって思ったら、まあ、相談支援センターに聞いてみるといいですよ。
そこですね。
そうそうそう。あの、私たちあくまでもやっぱ中立な立場なので、はい、あの、まあ、患者さんと医療者の間で中立な立場っていう中で、やっぱりこう、とはいえ、病院の中のことよく知ってるじゃないですか。うん、その、まあ、先ほど申し上げたような、この先生だと紹介状もらうのにどれぐらいかかるかなとか、うん、あるいは先生方のお忙しい時間とか、まあ、いろんなことを知ってるわけですよ。うん、そういう中で、どうやったら、あの、その患者さんがセカンドオピニオンを受けたい、 ていうことがこう具現化していくかはちょっとこうお手伝いはさせていただくので、まあ聞いてみるといいですよ。私もやっぱりこう相談を受けた時に、あ、こうそうそうそういうお話の状況なんだったら直接言って大丈夫ですよっていうこともあれば、やっぱり私からちょっと伝えますねとかって、
ね、ま
あ
実感した気が
する。そうそうそう、あるので、ちょっとこれはこれ以上は。あまり言えないですけど、はい、なんだろう。
まあ、院内のなんかこう、細やかなちょっとね、配慮とか機微とか、こうした方がうまくいくっていうのはね、正直、これは多分どこの企業でも同じような感じだと思うんですが、
そうですね。
ね、あるので、本当にもう悩まれたら、どうしようかなと思ったら、もう、がん相談支援センターにっていうところで、ぜひね、ご相談もね、していただけると良いかと思います。がん相談支援センターにもちろん相談するといろいろ教えていただけるとは思うんですけど、患者さんとかご家族自身でも、例えばこうネットとかで何か調べて、そのセカンドオピニオンにつなげやすいことっていうのは、ちょっとしたコツみたいなことはあるんですか？
そうですね。例えばですけども、今回ご相談いただいた方の状況が、まあ細かくはわからないあれなんですが、例えばその、一般的に言う、こう、標準治療、保険承認されているお薬が、今回のものが最後になるかもしれませんって言いながら、はい、こう、受けることになる方もいらっしゃるんですよね。そういう状況の時に、じゃあ、次の一手ってないのかなって、やっぱすごくこう、皆さん治療法を探されたりするんですけども、標準治療が困難だった場合に、例えば治験とか臨床試験っていうものが、まあ、該当になることがあって、今回なんかは、例えばその、今治療を受けてる段階でいいので、治験とか臨床試験の選択肢がないかっていう形で、そういったことをやっている病院にセカンドオピニオンを受けておくっていうのも一つだと思います。
で、
それはどういう病院だったらやってるのかっていうのが、を調べる一つの手法として、がん情報サービスで、今チャットなどの機能を使って、で、何々がんの臨床試験やってる病院どこ？とかって。
あ、そこまで。
はい。そうなんですよね。で、まあ、実際細かいところに関しては、その、表示された病院に直接お問い合わせいただかなきゃいけないんですけども、病名とか地域を入れるので、こう、検索ができるような、ページも作ってくださってたりするので、そういったことを参考にされるのも一つですし、あとはその、診断の初期の段階の方とかで、手術を受けることになってるけれども、本当にこう、今の病院でいいか迷ってるっていう時なんかに、例えばその、やっぱり、がん情報サービス、国立がん研究センターのがん情報サービスの中で、病院ごと、その地域の各がん診療連携拠点病院の、ページを見ていただくと、例えば大腸がんだったらとか、あるいは、頭頸部がんだったら、手術件数が何件かっていう、そういった実績が見ることができるので、やはりこう、一定の実績があるところにっていうふうに、考えていくのも結構重要ですから、参考になさりながら、そういった数字も参考になさりながら、セカンドオピニオンを受ける先っていうものを選んでいかれるといいかなと思います。
はい、そうですね。がん相談支援センターと、がん情報サービス、まあ、ネットでの情報というところで、うまくね、こう、両方ね、参考にしていただきながら、ご自身のセカンドオピニオンも考えられてはいかがでしょうか。さて、次回は、転院がスムーズにできないのが辛いです、というご相談にお答えいただきます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。 がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。いや、セカンドオピニオンってこう誰でもできるんですよと、ね、もう今積極的に進められてるんですよと言われても、まあ、どうしてもこう躊躇してしまう方、戸惑ってしまう方も少なくないかと思います。そういった方もがん相談支援センター、そしてがん情報サービスで気軽に、ね、こう相談したり情報検索したりしてご自身の次の一手一歩考えられるといいですね。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、オーディ、YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。